おはようございます。作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、38歳で脱サラしてから収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は情報密度とはというテーマで話をしていきたいと思います。情報密度とはですね、密度ってわかりますでしょうか。密度ってわかりますでしょうか。まあわかりますよね。まあどれだけその何でしょう、濃いかどうかっていうところですね。まあ濃淡って言ってもいいかなと思うんですけれども、まあ濃さ薄さみたいのを、まあ、濃度、密度って言ったりします。まあ濃淡って言ってもいいかなと思うんですけれども、まあどれだけ濃いかどれだけ薄いかっていうところですね。でよくですね、SNS とかで、まあ僕みたいな情報発信している人向けに情報発信している人が、薄っぺらい情報を書かないようにしましょうとか、濃い情報を届けましょうとか、そういうことを言うと思います。でまあ最近でしたら、ここ最近でしたら AI がね作り出したコンテンツっていうのは薄っぺらいですとか、まあ薄っぺらいコンテンツを AI が作って、まあゴミのようにばらまくとか、まあそういう表現よく目にするときあると思うんですけれども、じゃあこの薄い情報とか濃い情報、これって何なのっていうところをちょっとね掘り下げていきたいなと思って、今回このテーマを取り上げていきました。まあ薄っぺらい情報を書かないようにしましょうとか言ったときに、まあ確かにそうだよなっていうふうに思うんですけれども、でもねこれちょっとよくよく考えてみたら、薄い情報って何っていうふうにシンプルに思わないですかね。僕もまあ結構そういう薄っぺらい情報とかね、薄くなるとかそういうの使うんですけれども、じゃあ薄いって何なのっていうところ、ここにフォーカスしたことあんまないなって思ったんですね。でこれはちょっと自分なりに発信者としてね、ここは言語化しておこうと思って今回こういうテーマを取り上げたんですけれども、まあ先に結論言うと、どれだけ具体的な情報を届けられるかっていうところに帰結するかなっていうふうに僕は思います。まあ当たり前って言っちゃ当たり前なんですけれども、じゃあねここをもうちょっと掘り下げて、具体的な情報って何なのっていうところですね。まあよく具体と抽象っていうようなことも言われると思うんですけれども、まあ抽象的な表現と具体的な表現、この行き来をすることによって、要は情報の濃淡をつけることによって、分かりやすくするっていうことがあったりします。まあこの具体と抽象っていうのって、僕はですね、細谷さんっていう方の本ですね、あれがすごくわかりやすいかなと思って、多くの方にこうその本をね読んで勉強してほしいなっていうふうに思うんですけれども、まあ例えばそのなんだろう、具体的抽象的っていうのって、まあ言い方いろいろあるんですけれども、そうですね、例えば犬って言っても、茶色い犬なのか白い犬なのか、はたまた秋田犬なのか柴犬なのかチワワなのか、シベリアンハスキーなのか、いろんなのがありますよね。だから単純に犬がいるって言ってもすごい抽象的なので、もっと具体的に下ろすと、チワワがいる。でもっともっと具体的に下ろすと、茶色いチワワがいる。でさらに具体的に下ろすと、茶色く3歳のチワワがいる。でもっともっと、具体的にしていくと、茶色い3歳の田中さんちの犬がいるみたいなね、感じになってくるの、なんとなくイメージわかるでしょうか。で、まあでもそこまで具体的にすると、自分ごとからどんどんあの外れてきちゃうので、より抽象的なね、犬を飼ってる人はとか、そういうのに行き来して、まあ、例えば、チワワの場合ですととかね、そういう行き来をすることによって、より情報が分かりやすくなったり、面白くなってくる。で、僕はその情報密度のその濃淡ですね、濃い薄いっていうのは、ここにあるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、何の話しようとしたんだっけ、ちょっと今、ど忘れしたんですけれども、 あ、そうそうそうそうそうそう、この情報密度をじゃあね、自分で、コンテンツメイキングするとき、コンテンツを作るときに、じゃあどういうふうに意識するかっていうことですよね。で、まあ僕らコンテンツビジネスをやっていくときには、もちろんね、薄っぺらい情報っていうのは、いわゆるどこでも拾えるような情報になっていくんですよ。だから、まあ広くね、誰にでも当てはまるような、一般的なノウハウとかそういうことになると思うんですけれども、具体的な情報って何かというと、僕はね、極限にその具体性を上げたのって、やっぱりエピソードとか自分のストーリーとか、あー、そういうことになると思うんですね。まあ例えば、なんだろうな、映画とか漫画とかアニメとかそういうのも全部そうなんですけれども、そうだな、ちょっと今パッとアドリブで考えますけれども、まあ生きるのって美しいとかね、恋愛って儚いみたいな、そういう一言で置き換えられるようなテーマを一つの映画とかね、小説っていう作品にして伝えていくわけじゃないですか。で、その一言で終わらすことも当然できるんですよ。映画を見た時に、いやー人生って儚いねとか、人生って美しいねとか、恋愛って儚いねっていう、そういう感想に至ると思うんですけれども、それって非常に抽象的で、具体的になってくると、その映画のね、2時間とかに、いろんな、こう、エピソードとか、ストーリーとかを詰め込んで、結局伝えたいことはその一つに落ち着くっていうのは結構あると思うんですよね。で、僕らのコンテンツでも、やっぱり、その、濃い情報を届けるっていうのは、極限を言うと、エピソードを語るっていうところになると思います。でエピソードを語るってなると、やっぱりね、自分でしか語れないこととか、自分が体験したことっていうのをちゃんとストーリーに乗せて伝えていくっていう、その技術が必要になってきまして、僕はですね、ライティング、文章技術っていうのは、まあ、様々ある中で、このストーリーでしっかり伝えていく、具体的に伝えていく、そして抽象に視座を上げて、またね、具体に下ろしていく、例えばとかね、私の経験で言うととか、その行き来をするのが僕は文章スキル、ライティングなんじゃないかなっていうふうには思っています。まあ小説家とかは、その自分の体験談とかっていうよりかは、世界観を作って、要はメタファーですよね。ある一つの世界観を作って、主人公とかね、フィクションの主人公とか、なんだろう、サブキャラとか脇役とかいろんなのを自分の中でこう設定していって、そういう人たちに喋らしたり行動させたり、いろんな思いを感情を揺さぶって、一つの作品を伝えて、作っていって、最終的に伝えたいのはこれっていう全体像を作っていくと思うんですけれども、小説家っていうのはそういう頭の中をしてるんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい。なので、今回のテーマ、情報密度っていう話に戻しますけれども、じゃあその薄い、濃いって何なのっていうことは、まず薄っぺらい情報っていうのは、抽象的でありふれた表現。で、濃いっていうのは、まあ、極限言うと、自分のエピソードを語るとかね、ストーリーを語るとか、まあそこに僕は落とし込むんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、やっぱりこの、なんでしょうね。その、何回も言ってる通り、具体と抽象の行き来っていうのがすごく大事で、だからコンテンツも、必ずしも全部がね、濃い情報である必要はないというふうに思っています。まあ、これっていうのは、例えばね、映画とかそういうの、アニメとか、そういうのに落とし込んだ方がわかりやすいかなと思うんですけれども、まあ、常にね、その、濃すぎる。例えば映画で言うと、常にクライマックスが2時間続くってなると、見てる方もめちゃめちゃ疲れますよね。なので映画とかね、冒頭の、まあ、30分とかって、こう平凡な日常でふわーっと流れていくじゃないですか。要はなんかこう、なんだろう、ちょっと言い方あれですけれども、まあ、つまらない平凡な日常とかね、まあ、場の設定っていうふうには思うんですけれども、まあ主人公がこういう人がいて、で、年代はいつでとかね。そういう場の設定の説明があって、これってつまんないですよね。だけども、なんでそういうつまんないね、ストーリーを冒頭の30分とかそのぐらいに語っていくかっていうと、やっぱり最後のクライマックスのところに、すごいね、濃いシーンとか、まあ、情報密度の高いものを、 持っていく。その濃淡をつけることによって、最初の30分とかが、なんかのっぺりしていても、最後にグワッと持ってかれると、人はね、あーなんか面白かったなとか、感動したなとか、なんかそういう感情を抱いてくれるわけなんですよ。なので、まあ、この濃淡をつけるっていうのが非常に大事であって、これがいわゆる僕らのコンテンツビジネスでも、具体と抽象の行き来をするっていうところに行き着くんじゃないかなっていうふうに思います。で、その時に、じゃあ、濃い情報、濃淡の濃いですね。濃い情報、密度の高い情報って何なのっていうと、僕は極限を言うと、やっぱりストーリーとかエピソードとかね、そういうことになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、エピソードとかね、すごい具体的じゃないですか。で、これも今具体的っていう言葉を言った通り、具体的に書かないといけないんですね。本当に。だから、まあ、どこどこに行きました、どこどこに行って何々を感じましたっていう単純な一文で終わらせるんじゃなくて、そこの5分間とか3分間でもいいから切り取って、あの時は雨が降っていて、すごく生ぬるい風が肌をなんかこう、撫でていったとかね。なんかそういう表現から、そうですね。例えば、そんな中、周りを見てみると、サラリーマンのスーツを着た人が汗を拭きながら一生懸命どこかに向かって、思考停止で歩いていて、そういうのを見たときに私はうんぬんかんぬんとかね。今そういう頭の中で動画が流れるぐらい具体的にね、その1分とか5分とかのシーンでもいいから、そういうのを文章化して具体的に書くことによって、よりね、相手に伝わりやすい、要は濃い情報ですね、を伝えれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、そういう濃い情報を伝えたときに、これってすなわちこういうことですよねっていう抽象に置き換えて、よりわかりやすくする。で、また、じゃあこういうシーンでは例えばって言って、またその具体に下ろしていく。この、情報密度の、濃淡ですね、これをつけていくことが僕は非常に重要なんじゃないかなっていうふうに思います。で、これはね、やっぱり AI じゃできないんですよ。まあ、できないっていうわけではないですね。できないっていうわけじゃないんですけれども、ただその具体に下ろした時もありふれた表現とか、非常にね、なんか僕らが日常で使わないみたいな、そういう言葉をね、使いがちなので、そういうのはやっぱり AI がね、苦手なのかなっていうふうに思います。逆に、抽象的な表現にあげるとかね、そういうのは意外とうまかったり、その骨格を作るっていう部分は AI ね、すごいうまいかなっていうふうに思いますので、やっぱり AI がね、そう叩き出してきた、素案。これをもとに自分の体験とかを肉付けしていくっていう、そのプロセスが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、まあ、ちょっとね、話散らばった部分はあるんですけれども、情報密度とはというテーマでお届けしました。今回の配信が少しでも役に立ったなと感じてくださった方は、フォロー、いいねボタンを押していただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか僕の体験談を中心に配信しておりますので、本気で自分軸の人生を手に入れたい方はぜひメルマガ登録してください。それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。